怪しい博士の噂知ってる？自分で発明した機械を使って一瞬でどこにでも現れたり消えたりして泥棒を働いてるんだって。人呼んで伝送怪人。立ち向かうのはもちろん我らが K 君、ゆうや君、みずほちゃん、3人が少年少女探偵団を結成するきっかけになった大事件が始まるわよ。正体1、幻を作る機械。普段人っ子一人いない廃ビルの中は今や大変な大騒ぎでした。 K、優也、瑞穂の知らせで駆けつけた滝警部をはじめとする警官でごった返し、まるでラッシュアワーの電車のよう。そんな中で小学生3人組、とりわけ K は自分たちが追い詰めた伝送怪人の正体に呆然としていました。それは若い新聞記者の三野良介でした。あんなに親切で明るい好青年だった彼が今は刑事たちに取り押さえられ、まるきり罪人扱いです。しかも忌まわしいことに、彼のポケットからは白髪のかつらと老人に化けるためのマスクが出てきたではありませんか。三野はそれらを突きつけられるとぎょっと目を向きましたが、それでも必死に、
違う、僕は確かに進歩新聞の三野良介だが、あんたらに逮捕されるようなことはしていないぞ。どうしてこんなとこにいるかって、いきなり何者かに殴られて気がついたらここだったんだ。そんな変装用具には覚えがない。この部屋に入ったのはお前一人？バカな！これは誰かが僕を陥れようとして仕掛けた罠だ！ああ、確かに僕の父親は三野良太郎といって、青岩銀平や沢垣一存のために財産を失い、そのせいで死んでしまった。だから記者になった後、仕事の合間に彼らのことを調べたりもしましたよ。で、次々に青岩らの悪事が分かっていくうちに、父と同様にひどい目にあったらしい三日村という博士に行き着いたが、それ以上の関わりはない。なんだって、僕が伝送怪人？冗談じゃない。あ、そこにいるのは久村君じゃないか。君なら証言してくれるよね、僕がそんな悪人でないってことを。
いきなり名を呼ばれ、 K はドキリとしました。三野は訴えるような目でこちらを見つめています。ああ、一体どうしたらいいのでしょう。信じたいのは山々です。でもあらゆる証拠は彼が伝送怪人であることを示しているではありませんか。
やあ、少年少女探偵の諸君、またまた大活躍だね。
その時、場違いな明るい声とともにポンと K の肩を叩いたものがありました。
その顔を見た途端、Kは思わず叫びました。
あ、森江さん、どうしてここへ？
それは、あの森江俊作でした。彼は、実はね、と言いかけて、靴の底にくっついたもの。半分以上焼け焦げて、元の形はわかりませんが、黒い画用紙を切り抜いたようなものでした。を剥がしながら、助手の新島くんが知らせを聞いて、ぜひあの子たちを手助けしに行ってあげてと頼むもんだからやってきたんだよ。のんきな口調で言った後、森江は優也と瑞穂も集めて、あらましの状況を聞き取りました。3人の話に熱心に耳を傾けた後、急に K に向かって、ねえ、君が最初に伝送怪人を見たのはどこの窓からだった？
え、それはこっちです。
聞かれて K は森江をあの日覗き込んだ窓の内側、わけのわからない機械がひしめく実験室の窓際へ連れて行きました。彼は、なるほど、ここか、とても出入りできそうにはないな、などと言いながらしきりに周りを眺めていましたが、やがて、
滝警部、ちょっと天井を調べてみてくださいませんか？
そうです、あの窓の上あたりを。
やがて刑事たちが脚立を持ってきて調べると、驚いたことに天井板がパックリ外れて、そこから何か機械が現れました。やがて床に下ろされたそれは、レンズ付きのボックスにデッキのようなものがつながっていて、ビデオカメラのようにも見えましたが、よく見ると撮影機ではありませんでした。
一体あれは何なんですか？
Kが聞くと、森江俊作はにっこりして、
あれかい？ビデオプロジェクター、映写機だよ。そして君を怖がらせた幻、伝送怪人の正体だよ。もっともそれには道具がまだ一つ足りないけどね。
水野くん、まさか子供たちの前で嘘はつけないと思いますが。
次回、伝送怪人、森江探偵の追求、推理と冒険の旅に。